皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回は主にピョートル1世の話をしました。まだ見てない方は前回の動画を見てもらうとして、ピョートル1世はツアーリの後継者はその時のツアーリが決めろというルールを決めたのにもかかわらず、本人は後継者を指名することなく亡くなってしまったって話でしたね。ということはロシアでは間違いなく後継者問題が勃発してしまうってことになりますが、今回はそんな話をメインにしていきたいと思います。ということでざっくりロシア史第6回、張り切っていきましょう。今回はざっくりロシア史と言いながらですね、通常ロシア史の中ではあまり触れられないような話をすることになります。ピョートル1世っていう偉大なツアーリが亡くなってから、しばらくロシアのお家騒動がドロドロと続くんですけど、意外と面白くて私が個人的に好きなんで、なんで今回は短い時間ながらも1回の動画としてまとめたいと思います。まずピョートル大帝がやらかした出来事で言うと、後継者を指名してなかったっていうのがあるんですが、それと別にもう1個あるんですよね。それ何かっていうと、奥さんを2人作って子供もいっぱい作っちゃったこと。成人するまで育ったのでカウントするとあまり良くはないんじゃないんですけど、でも問題なのはその奥さんの2人の生い立ちとそれぞれに対するピョートル1世の扱い方。まず最初に結婚したのはエヴドキアっていう人物。この人はロシア貴族の家出身なんですね。でもう一人はエカチェリーナ。ロシア史でエカチェリーナと聞くと、大抵エカチェリーナ2世を思い浮かべるかもですけど、その人ではないですね。そのエカチェリーナが出てくるのはもう少し先です。でじゃあこのピョートルの奥さんのエカチェリーナはどういう出自の人かというと、リボニアっていう北方戦争でロシアによって占領された土地の、そこで捕虜となって連れてこられた農民の娘で、つまりはっきりとロシアのツアリナとは全く釣り合わない人物だったんですね。そんな人がなぜロシアの皇后となれたのかっていうのは、想像通りピョートルがこの子可愛いなって思ったからなんですね。それに対してエヴドキアの方は完全に政略結婚みたいなもんなんで、エヴドキアの背後には彼女の出身貴族の影がちらちら見えるわけで、もううざいとそういうの。せっかく気分が盛り上がって夜の営みに励もうと思ってもね、目の前の奥さんより岐阜の姿の方が目に浮かぶと、うっつって行くっつって、もう岐阜の顔がその都度目に浮かぶようじゃねえ、もう楽しめるものも楽しめないってことで、エヴドキアに対してはピョートル非常に冷たくてですね、子供は3人ぐらい作ったんですけど、結局エカチェリーナちゃんって感じで相手にせずに、もうお前引きこもってろってことでエヴドキアを修道院に半ば幽閉みたいなことをするんですよ。でその間にピョートルはエカチェリーナとただ愛人関係にあるにとどまらず、秘密結婚までしてしまって、そんでなんと子供12人も作ります。励みますねこの2人。でも先ほども言ったように、結局大人になるまで生き残ったのってだいぶ少ないんですけどね、この時代で。面白いのがピョートルはこうやって恋愛に対して自由奔放にやったのに、幽閉していたエヴドキアが修道院に幽閉されてる時代に愛人を作った時は、その愛人のことを処刑してるんですよね。確かにねツアーリの奥さんと愛人関係にあるってそれは処刑されても仕方ないですけど、でも現代立価値観で考えるとね、もうピョートルさすがだなとしか言いようがないですね。でとりあえずピョートルの婚姻生活ってのはそういう感じだったわけですけど、問題はエヴドキア側にはアレクセイっていう息子と、あと孫のピョートルっていうのがいて、つまりロシア貴族の正統的な血統を持った男系子孫が十分いたわけで、でもエカチェリーナ側もピョートルの寵愛を受けていたことでしっかりと影響力を持つようになっていったってこと。ってことでここでロシアが2つの勢力で争いを始めることになります。エヴドキアの勢力についてのはロシアの保守的大貴族たちで、エカチェリーナについてのはピョートル大帝によって引き立てられた新興勢力たちです。でこれに新興勢力組が勝って、エカチェリーナがエカチェリーナ1世としてロシア初の女性ツアーリとして即位することになります。これある意味女版豊臣秀吉みたいなもんで、農民出身の人物が皇帝にまでのし上がったわけですからね。でしかも女性っていう政治的ハンディキャップを持ちながらですからね、これはすごいことですよ。ただそうは言ってもエカチェリーナ1世は個人として何か秀でたものがあるわけでもなくて、実際のところは最高枢密院っていうエカチェリーナの政治の補佐を目的とした組織が別にあって、でエカチェリーナ自身はその傀儡みたいな感じだったらしいんですけどね。そんな最高枢密院の中でも抜群に影響力を持っていた人物がアレクサンドル・メインシコフっていう人物。この人も出自は全然特別なものはなくて、もともとモスクワで貧しい商人みたいな生活をしていたんですけど、この人もたまたまピョートル1世によって見つかって引き立てられることになるんですよね。ピョートルってまだ第2ツアーリだった時、 モスクワではなくて違う場所にいたってのは知らしたと思うんですけど、まあ、そこでどうも出会ったみたいで、そこからずっと友達みたいな感じになって、そんで大北方戦争においても活躍して、もうあれよあれよと大出世といった感じですね。まあ、すごいですよね。農民出身の皇帝を裏で牛耳る貧民出身の政治家っていう、まあ、そういうお互いが名門出身でない感じが、まあ、おそらくこの二人が波長が合うきっかけとなって、そんでこの二人は協力関係になったってことなのかもしれないですけど、メインシコフのすごいところは、エカチェリーナ一世がそろそろ死ぬかなっていう時になると、それに先駆けて今度は保守的貴族勢力側につくことになるんですよ。エカチェリーナ一世は後継者として娘のエリザベータに継がせたいと考えたみたいなんですけど、でもさすがにそれは大貴族たちが許しませんよと。なんで今回はエブドキガヤ側の血統から、もともとあんたと一緒にツアリ候補に上がっていた孫ピョートルをツアリにさせましょうということで、ピョートル大帝の孫がピョートル2世として即位することになります。で、メインシコフはそのままピョートル2世を利用してさらに権力を高めようとして、自分の娘とピョートル2世を婚約させるまでに至るんですけど、まあ、でもさすがにこれには当然ながらロシア貴族たちが反発をすることになって、そんでそのままメインシコフは失脚して歴史の舞台から消えることになります。で、ピョートル2世の治世の間は何か特筆することがあったかっていうと、まあ、正直特にないんですが、一つあるとしたら首都をペテルブルクからモスクワへと戻したこと。これも保守的な動きの一環ですね。ピョートル大帝は西欧化政策を行って、西欧列強を見習って海に進出だってことでバルト海の覇権を獲得して、旧モスクワ公国としてのアイデンティティを捨て、そしてペテルブルクに遷都したわけですけど、まあ、やっぱそういうのを嫌がる人たちがいるわけですよね。ピョートル2世がツアリになったっていうのは、大多数のロシア貴族たちの支持のもとであることを考えると、やっぱ全てが保守的になるわけですと。ということで、ピョートル2世は1728年にモスクワで戴冠式を執り行うことになるわけですが、なんとその2年後に、ピョートル2世は天然痘によって亡くなることになります。で、ピョートル2世は子供がいなくて、他のロマノフ家の親戚たちも男の子供に恵まれなくて、ロマノフ家の男系男子血統はこれで途絶えることになります。じゃあ次に誰がツアーリになったのかっていうと、今度はなんとピョートル1世の共同ツアーリで第一ツアーリだったイヴァン5世の血統から選ばれます。なんかややこしくなってきましたね。ややこしくなってきたので、ちょっと家系図移しましょうかね。ロマノフ家の創始者ミハイル・ロマノフがいて、その息子にアレクセイがいましたと。で、アレクセイは奥さんが複数いて、フョードル3世、イヴァン5世、そしてソフィアが同じ奥さんから生まれた子供たちで、それと別の奥さんから生まれたのがピョートル大帝でしたね。で、イヴァン5世とピョートル大帝が一時共同ツアリだったわけなんですが、ピョートル大帝の後はピョートル大帝側の関係者からツアリが続いていたのを、今回はイヴァン5世方面から選んだってことになります。で、晴れてツアリとして選ばれたのはイヴァン5世の娘のアンナ。ピョートル2世の時点で保守派貴族たちが影響力を持ってロシアは保守的な動きを始めていたんですけど、でもそうなってくると、そもそもピョートル1世の血統から選ぶ必要なくねってなってしまって、だってあいつリベラルじゃんねって、じゃあその子孫を選ぶのはリベラルだろうってことで、最高枢密院の保守派大貴族たちが選んだのがイヴァン5世の娘のアンナだったわけですよ。ということで、だいぶこの人も傀儡の匂いがしますよね。最高枢密院側の貴族たちも、もうツアーリから自分たちの権力を取り返すことに必死で、アンナをツアーリにする代わりに、めちゃくちゃな制約をアンナ側に課したんですよ。例えば、課税権とか、公選権とか、外交権とか、もうそういうのも全部最高枢密院に譲渡すると。ツアーリはロシア君主と言いながらも、自身の手で法律もまともに決められないし、外交に対しての権力もほぼ失うのであると。すべてを決めるのは最高枢密院であるってことですね。で、なんとアンナはそれに対して OK をしてしまったんですよ。で、こうなると、ツアーリって完全にお飾りですよね。もう立憲君主制といっても差し支えない形ですけど、果たしてアンナはツアーリズムの暗黒時代を作り上げるロマノフ家のアン君になってしまうのか。そんでついに、1730年の2月、いよいよアンナのツアーリ即位式が訪れます。もうロシア貴族もドキドキですね。いよいよツアーリズムの終焉になり、貴族下等制の時代が訪れると思った。なんとその時、アンナがこんな守るわけねえだろって言って、なんとその誓約書をビリビリに破いたんですよ。しかもあろうことか、最高枢密院という組織を直ちに解体して、その構成メンバーの大半をシベリア送りにするっていう、もう傀儡になる素振り満々で、その実態はまさに恐怖の女帝アンナ・ザ・ビーストだったわけなんですね。ということで、アンナはこれで最高枢密院っていう忌々しい組織からの脱却を図り、ツアーリズムの再復活を見事果たすことができたってことなんですが、そんなアンナにも大きな懸念となる人物がいました。 それは誰かというと、ピョートル大帝の娘で大帝の血を色濃く継ぐエリザベータです。エリザベータはロシアの女帝の中では有名人物ですね。もう肖像画を見るとね、気が強そう。たまらないですね、このエスキムムンな感じは。この人が何とかして今のイヴァン5世血統からピョートル大帝血統に権力を取り戻そうと奔走するわけですが、その話はまた次回お楽しみに。